ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめな本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか、ニノさん。
はい、今回は教養としての金融危機という本を紹介します。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、ちょっと内容に入る前になんですけど、我々ちょっと今日テンションが微妙に上がっていまして、マイクをちゃんとしました。これはあんまりね、リスナーの皆さんからしたらあれかもしれないですけど、ポッドキャストをね、やってたりする方からすると、マイクの調整というか、知らなかった世界って感じですけど、ね、やってます。なので、今、うまく撮れてることを願っていますが、
そうね。
いい感じになってるかと思います。はい。第1回の、ズームの、適当な音源。音楽もなしの、第1回を
そのまま、
そう、残しているんですけども、はい。遠い場所から中継してるのかと、
はいはい。
言われてしまった。私の AirPods を通しての音声という感じですが、はい。に比べたら良くなってるかなと思いますので、はい。
ようやく1年経ってね。
そうですね。去年から始めたので。
8月の中旬からだもんね。はい、
そうですね。頑張ってやってますね。確かに。本当だ、もう1年か。すごいですね。まだ今後とも、皆さんぜひ拡散していただいて。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。っていうことなんですけれども、まあそんな前置きは置いておきまして、うん、はい。金融危機
ですか。はい。
どんな本なんでしょう。
はい。ちょっと要約を読み上げたいと。思います。
はい。
激動の世界史と時代の大転換、100年間に起きた、9つの危機をストーリーで一気に学ぶ。世界的な金融危機はなぜ起きたのか、なぜ金融危機は10年に一度起こるのか、新型コロナショックは新たな金融危機を引き起こすのか、危機を何度も乗り越えたこの世界は一体どこに向かうのかという、本でした。本です。
そうでした。読み切りましたっていうのターンですね。はい。はい、
著者は、はい、なんか三井住友信託銀行の顧問、投資部門とかなのかな。
はい、はい。
なんか、顧問をされている宮崎さんっていう方が書いて、はい、まあ、この道のプロフェッショナルで、なんかもともと、欧州の復興開発銀行とかも、にも勤めてたとか、IMF とかにも、働かれてた方で。
なんかその道のエリートって感じですね。国際的に活躍して。
そう。で、なんか最近さ、まあ、FRB がアメリカの金融機関だけど、なんかその、利上げみたいな。
そうですね、ニュースでよく見ますね。うん、
で、まあ、それによる、こう、日本経済への影響みたいな話をしていて、
はいはい、
あんまりちょっとこの分野学んだことなかったので、
はい、
そもそもなんか、金融危機とか不況って、何がトリガーになって起こりうるのかとか、
はい、
なんか、こう、何がベースにあるのかっていうのをちょっと知りたくて、この本を手に取ってみました。
は
い、
な
んか、ちなみにこういう授業って取ったことある？
金融史みたいなことですか？
とか、マクロ経済とか。
あ、ないですね。
うん、うん、うん。
ないな。はい。
僕もなくて、経済学部じゃなかったし、どちらかというと教養学部の中でも、なんか、政治とかそっちの方を、学んでたから、あんまりね、なんか、こういう話は、なんか歴史の中で出てきたら、こう学ぶみたいな。
はいはい。
なんだっけ、デビッド・ハーベイとかが、新自由主義の本を書いていて、なんかその論文だけを読むみたいなのもあったりしたんだけど、なんかこう、点と点でつないで、こう、歴史を捉えていくというか、まあ、経済の側面から歴史を捉えていくみたいなのは、今までちょっとやったことなかったので、非常に読むのが大変でした。
そうですよね。うん、読んでる最中も、皆さんが読み終わらないかもしれないって、なんか何回か言ってたのを覚えて、新書ですよね。多分、それでも、だから難しいんですか、やっぱり、それでも。
新書で何ページあるんだろう、これ。230ページ。多い方。普通か。
へえ、普通じゃないです
か。普通か。
でも、だからやっぱ慣れてないジャンル読むと大変なんですね。ね、
きついね。うん。
じゃあ歴史を学ぼうっていうのもあったりとか、経済を知ろうっていうのもあったり、いろんな新しいジャンルにチャレンジされたってことですね。うん、この一節で。
そうね。なんかやっぱり、その、まあ、IT みたいな分野でも、まあ僕は結構その分野で仕事をしてるんですけど、
はい、
その、なんかその利上げが起こると、まあ基本的にはその、なんて言うんだろう、お金の循環が悪くなる。うんうん、で、悪くなった末に、こう、いわゆる、こう、IT の方面でも、こう、投資が起こらなくなって、はい、まあ、その分野で不況になるんじゃないかみたいな話をしてる人たちがいて、うんうん、でそもそもこの根本として、じゃあ何が起こっているのかっていうのをちょっと知りたかったっていうのね。
うん、
うん、そうそうそう。
でこの本は100年っていうことは、要は、
うん、
どこら辺、1920年代とかですか、それにも前から。
あ、そうそうそう、まさにまさに、あの金本位制のなんか原点みたいなところから紹介をしてるけど、まあそこって大きくいろんな国が舵を取っていったのが、まさに昭和とか、あ、ごめんね、明治政府とかその辺の時代だから、その辺から結構紹介してるような感じですね。うん、そうそうそうそう。
ちなみにその9つっていうのは、
うん、
の金危機っていうのは何を指してるんですか？
ね、
大恐慌とか？
いや、結構やっぱ分かってますね。すごいな。
いやいや、それ
。僕なんかパッて出てこないけどね。大恐慌、ブレトンウッズ体制、
懐かしい。
あのニクソンショックですよね。この辺ちょっと面白いので、ピックアップして紹介できればなと。
うん、
であとは、オイルショック、日米の貿易摩擦、
はいはい、
この辺もちょっと面白いから、どちらかというとこっちかな、こっちを紹介したいなと思って、
はいはいはい、
プラザ合意とかね、バブルとか、はいはい、あとは、うん、ラテンアメリカ IMF プログラムとか、発展途上の債務危機とかっていうのが影響あったんだけど、どこだっけな、国ちょっと忘れちゃったけど、とか、アジア通貨危機。
ああ、はい。
すごいね、ピンとくるのね。
ピンと、すごいピンときてるわけじゃないですけど、
うん、
なんかやったな、どこでやったんだろう、政治経済の授業だったのかな、かつての、それか、世界史だったのか。
この辺はあんまやんない気はするけどな。そっか。まあ、あと、米国。初の金融危機とか、リーマンショック、まあ有名なとこだよね。
はい。
とか、ギリシャ危機、最近だったとコロナみたいな、
ね。懐かしいギリシャ危機。
うん。
私、ギリシャ危機と共に話しますけど、今からギリシャ危機の時にギリシャに行っちゃったみたいなのありました。
ああ、そうだよね。
普通に旅行してて、なんかね、ギリシャ出国する直前に友達旅行したんですけど、
うん、
ヨーロッパ旅行。なんかね、ATM にその子がカード入れてもお金出てこなくて、おかしいねって言って、まあいいや、次の国行ってからお金きょろそうって思ってニュース見たら ATM が停止になってますっていうニュースを見ました。そうそうそうそう。はいはいはい、なんかその流れで一回そういう日とかタイミングがあって、
うん、
ああ、あれ、これニュースで見たやつ、合ってたんだ。あ、なるほどね、みたいな感じになりました。
うんうんうんうん。なんか、うん、結構さ、まあ、その時、2016とか。
はいはいはい。4、5年とか、その辺ですね。
その辺なんかすごい、トランプが当選したりとか、なんだっけ、フランスのテロが起こったりとか、すごいね、国際政治でいろんな変化があったよね。はい、なんか、まあ、でも普通に見ていくといろんな変化が起こっていて、で そこの根っこにやっぱり経済っていうのがあったりするから、
は
い、
うんうん、確かに。
なんか政治の動きを読み解く上でもめちゃくちゃこういう軸を持っていくのは大事だなっていうの、はい、なんかこの本読んで思いました、
うん、なるほど、
うん、なんかどうしようかな、まあなんか全部を紹介する必要はないと思うんですけど、なんかちょっと面白かった順に
面白かったランキング順に、
うん、
読み応えがあるところを皆さん的に、ね、
まあ、まずなんかあの1900いきなりちょっと1985年の話なんですけど、
はいはい、
あのプラザ合意ってありますよね、
はい、なんか中曽根さんの時ですね、
すごいね
いやいやもう逆にそれしか知らない、
何が起こったか覚えて
ちゃんとは覚えて説明を
してから、はいはいはい、なんかまあそれまでの時代、まあ、プラザ合意時代が何だったのかっていうと、
はい、
異常にその、まあ、当時その日本の経済もすごく良くて、特に製造業が強かったね、はい、自動車業とかで、はい、で自動車とかが大量にアメリカに輸出されてる状態だったのね、
はい、
でアメリカいわゆる日本にとってそのなんていうの貿易が強い状態って円安と円高どっちだと思う？
貿易が強い状態どっちでしたっけ
は、円安なのね。だから今と同じような状態で、はい、
そうですね、
すごい、だから、今じゃちょっと考えられないけど、200円とか300円とかが全然あったような時代で、はい、
うんうん、
で、それをされるとアメリカ的何が良くないかっていうと、めちゃくちゃこう外国の、ものが入ってきてしまうから、はい、国内経済が潤わないみたいな話になってくるね、うん、日本は儲かるけど、
うん、
で、それにストップをかける形で、まあ、他にももちろん要因はあったんだけど、プラザ合意って言って、はい、1ドルいくらですよっていう風な取り決めをしました、うん、で、過剰にその円っていうのが下がんないようにしたっていうのは一つあって、でそこから、うん、じゃあ日本は貿易をしづらくなったので何をしたかっていうと、海外にこう拠点を作って製造業の自動車の、うん、でいわゆる生産の単価を安くしたんだよね。
はい、
そうそうそう。で今って円安じゃん、また
うん、大変ですね、で今ね
本当ならなんか輸出が強くなるはずなんだけど、
うん、
まあ、今その世界的に見ても自動車産業ってかつてほどこう強くなかったりとか、
はい、
あとはその結局海外に支店があるから、あまりそれを恩恵、支店というか製造拠点があるから、
うん、
なんか恩恵を受け入れなかったりとかしていて、
うん、
で何が面白かったかっていうと、なんか同じような、まあ、近いような状況になったとしても、うん、持ち得るリソースが違うがゆえにその恩恵を受けれないっていうところはあって、
うんうん、
なんかこれはすごい歴史を見ていくと、なんかそういうことが一つ言えるんだなっていうのが面白い気づきだった。
うん、確かに今と比較してってことですよね。
あ、そうそうそうそう。
状況が違って、確かに。
そうそうそうそうそう。そうなんだよね。
いろんな目論見がね外れてってますね。そういう意味で言うと、その今の金融の政策にしてもね、今までのセオリーが効かなくなってるっていうところはね、
うん、まさにまさに、なんかある程度ね、その金融工学みたいな分野もあって、この本にも出てくるんだけど、
はい、
なんかいわゆるこうなったらこうなるみたいなのは金融の世界でも割とあって、その、ま、値が下がったものは上がったりとか、上がったものは下がるみたいなさ、一般的なセオリーとして言われてるんだよね。で、なんだっけな、ヘッジファンドって知ってるかな、なんか、聞いたことある？
聞いたことはありますけど、こうなんて説明したらいいんですかね、ヘッジファンドって。
なんかね、その、 普通のその、まあ、投資信託とかと違って、
うん、
結構こう、すごいお金を持ってるお客さんからお金を借りて、うん、めちゃくちゃこう高いレバレッジ、まあ、高いリスクを負いながら、
うん、
資金運用をするこうプロフェッショナルの人たちをヘッジファンドっていうんだけど、
はい、
でかつ LTCM っていうなんかめちゃくちゃ有名なヘッジファンドがアメリカにあったらしくて、
うん、
なんか ノーベル経済学賞を取った人とか、なんか FRB のなんか元幹部とかが入ってたりして、なんか みんなこぞってそこになんか預けようみたいな。したんらしいのね。で基本的に彼らがやってたスタンスって、さっき言った、下がったものは上がり、上がったものは下がるっていうスタンスでやってて、
はい、
で、ロシアとか、その新興国とかの、なんか株とかを買いまくってたんだって、国債とか。でもそしたら全然上がんなくて、で、まだ多分早かったらしいんだよね、時代的には、うんうん、経済が良くなってくのって、
うんうん、
でめちゃくちゃ損をして、そこの LTCM っていうヘッジファンドが、
で
ヘッジファンドの顧客として結構アメリカの大きな銀行とかが入ってたから、
うん、
あのそこのヘッジファンド潰れるとめっちゃ大打撃受けるみたいな。で、FRB とかが臨時で支援とかしたわけね、そのヘッジファンドを。それめちゃくちゃ叩かれるっていう、まあ個人、民間企業だし。
そうですね。
そうそうそう。
まあ、ある意味、正義だけど、ある意味、良くないですね。
そう。ズブズブだよね。
ズブズブって意味ではね、でもそれで潰れたら、もっといろんな人がね、苦しんだかって思うとっていうのもありますよね。
そうそうそうそう、そうっていうのをその、まあ、その今言ってくれた後者の部分を大義名分としていたんだけど、
うん、
なんか割とねそういうなんか本当に国がやるべきことだったのかみたいなところはね今でも言われちゃってるっていう、
うん、
そうそうそう、
ね、
ね、
まあ難しいですね、どっちかでもね、うん、うんうん、
いや、そう、だから、これ、まあ、歴史っていうテーマで見てみると、なんかすごい、こう、過去のに起こったパターンとか、理論っていうのは、確かにあって、それに従うのは、うんと、すごい賢いやり方ではあるんだけど、なんだっけ、ナシーム・ニコラス・タレブの反脆弱性っていう本がある。
じ
ゃあ、なんか、知らない？
知らないです。
タレブって、まあ、経済学、ブラックスワンっていう本を、有名な経済学書を書いてる人なんだけど、なんか必ずその、まあ、僕もちょっとめちゃくちゃちゃんと覚えてないんだけど、やっぱり歴史的な事象を見ていくと、必ず外れ値が起こりうるんだよね。
うん、
だから、やっぱりそれをこう加味しないで、いわゆる法則に従って書き続けるっていうのは非常にリスクが高いよねっていう話を彼はしていて、自信、なんかこうどんなに安全でも、地震は起こるし、
うん、
なんかどんなに安全でもこうどんなにいい会社でも破綻するリスクっていうのはあるし、
はい、
そうそうそうそうっていうのをね、うん、なんかすごいその外れ値みたいなのもいわゆるパターンとして認識する必要があるよねって言ってたのがタレブ、
うん
うん、
うーん、
なんかそれをすごい一つこの事象で目撃できたというか、あ、こういうことが歴史で起こってたんだっていうのを知れたのがすごい面白かった点かな。
なるほど、
うん、
なんかそういういろんな危機がねこう迫ってきて学習してるかと思いきや、まあねそうはならないわけで、何個バブルがあるんだって話ですけど、でもそれこそ日本のね失われた10年だったのが20年になって30年になってっていうとこですけど、
うん、
まあそれもセオリーが効いてないからこうなってるっていうね経済状態はねありますよね。
そうね、なんかそこもすごい僕は気になったかな、割と、うんうん、明確に書かれていなかったけど、なんでそのそうね1985年以降のことをよく指すんだけど、その失われた10年ってなんでそこからこう伸びていかなかったのかみたいなところとかね、
95年
かな。
へえ、
うん。
じゃあもう40年ってことですか。
そうね。 だから2000年とかもあんまりなんか勝ち筋が日本は製造業以外見出せなくて、
うん、
あの医療でも負けて IT でも負けてるから、
うん、
バイオか、
うんうん
ね、製薬系はほとんどが主要の会社ってアメリカだし、
はいはい、
ね、
うん、
うん、そうそうそう、
なんか日本だと、日本で通称言われてるものだと、私の認識だと、その85年のそこから始まっていって、一回膨らんだバブルが閉じてしまって以降の90年代以降から数えていったのかなって思ってました、今まで。
あ、そっかなんだ。ちょっと、
うん、
ごめん、自分も。
なんか、その90年前半までこう、うまくいってね、それなりにやっていたものだったけれども、結局そこで、
はいはいはい、足を
引っ張られてて、
うん、
日本は結局一番には、ね、なれなかったっていう時代を生きてます私たちって感じですけど、いいんじゃないみたいなね。
バブル見たらなんかバブル崩壊後の1990年代が失われた10年、だからそうだね、90年代から10年間が失われた、
うん、
10年間
そうです、失われ続けてるんですよ私たちが生きてる人
うん、
って感じですけど、どうなんですかね。
そうね。なんか一方アメリカはその時代は ICT の革命が起こって労働生産性がめちゃくちゃ上がっていてみたいなところだね。はいはい、
うーん。
うん。なんか日本もね、そのアベノミクスもそうだけど、
はい。
なんかこう低金利にしたのはね、そういう循環を起こしたかったからみたいな。
うんうんうん、うん。
とか、あの、中曽根さんのあの、なんだっけ。とか、小泉政権の構造なき改革であってる？
構造？正規なき構造改革ってことですか？どうなんだろう。
かな。まあなんか、新自由主義的な、その、
はい、そうですね。
あの、うん、民営化的なこう、運動って、
うん。うん、
あの、みんな大好き竹中平蔵みたいな。
なんか好きな設定になってますけど、そうですね、みんな大好きですね。
なんか、市場の力で経済を良くしていこうっていうね。
そうですね。
意図があって、今その円安にしてるのも多分そういう意図はちょっとあったりはするんだけど、
うん、
金利を上げずに円安にして、銀行からその、お金を借りやすくして、
はい、
で企業がなんかお金を調達できるようになると、
うん、
まあ物も採あの作れるし人も採用できるしっていうことを多分目論んでるんだけど、
うん、
まあ銀行にとってメリットがない融資だから企業にも貸さないし、
うんうん、
なんかそれをこう運用できる企業も実は育ってないんじゃないかみたいな指摘もあって、
うん、確かにね、
ね、
本当ですね、
うん、
でも本当にそういう大きな視点で、さっきのなんか話じゃないんですけど、大きな視点で見るとそうやってあのいろんな努力を政府はして、
うん、
お金持ってる銀行もなんかいろいろやってるのかもしれないですけど、ね、そういう新自由主義的な改革とか、まあ、そういうのに非正規雇用とかの幅が広くなっていったりとか、そういうことによって、まあ、市政の人たちがどれだけ大変な思いをしたかっていうのもね、まあ、それが小泉政権の批判とかにも、ね、なっていったとは思うんですけど、
うん、
なんか、なんかそこら辺のね、貧困とかの話とかも、まあ、すごい盛り上がりを見せたのは、そういう政権交代がね、起きたあたりのタイミングだったとは思うんですけど、最初に、
うんうんうん、
まあ、あれからまた10年くらい経って、ね、それでもまだ、まあ、貧困とかそういうところは良くなっていないし、
うん、
その金融政策って意味でもなんかこううまく回っているのかなっていうところはね、なんかあって、
うん、
どっちの視点に立っても今首が回らない状況で大変だなってね、うん、
そうだよね、
ね、
経済を動かすはずの労働者も今後減ってっちゃうから、
そうですね、
なんか唯一の解決策みたいなとこなんだろうなっていうのを結構この本を見てて思ってて、
はいはいはい、
なんかこう経済景気が悪いのであれば もうなんか、こう、マンパワーで解決するっていう、術も、
うん、
まあ、実は結構日本はなくて、
うん、
そうそうそう、その中で、だからもう教育にかけるしかないみたいなところが、本当に。
え、グメな、今なんか、教育の話になったんですか、今これで。
いや、だからなんかその、一人当たりの労働生産。
ね、子供も減ってますけど。
だから、要は、マスというよりかは、もう少ない人数に、教育するしかないんじゃないかっていう考えになるのも、なんか仕方ないことなのかなとか。
うん。ね、そうですね。
うん。
本当に、でもね、それこそ、こう、ここまでのね、少子高齢化っていう状況なら、なんかそれこそ今までの定石になっていたセオリーではうまくいかないのであれば、日本はね、いろいろ新しいやり方をしなくちゃいけないところではあるのかなって思いますけれど、
うん、
それがまだなんか打ち出せないっていうか、打ち出したところで何それってなるのかもしれないですけど、
うん、
っていうのはね、思いますよね。
うん、難しいよね、本当に。なんか経済政策の評価ってめちゃくちゃむずいんだなっていうの。
うん、確かに。
やってみて間違ってるみたいな、こう、ノーベル経済学賞級の学者が考えて失敗するから、素人が、まずそもそも理解するのが難しいっていう。
はい、そうですね。
でも、やっぱり知った上ですごいその政策とかを評価するべきだなっていうのはね、思ったから、うん、なんか、うん、結構引き続き勉強はしていきたいなっていうのはね。
していきたいな、勉強したいなって、うん。確かにその経済学ってね、どうしても難しい学問ですよね。我々も最初に、それこそ、さっき話した話にも、一番最初の回は、貧乏人経済学っていうことで、ちょっと経済学っぽい本から選びましたけど、うん、それも従来の経済学のあり方をね、批判するような感じですもんね、なんか。あ、このそのやり方でいいの、ね、みたいなね。だからいろんな意味でもその外れ値をっていうのもね、入れていかなくちゃいけないっていうのもそうですけど、そこら辺がね、うん、うん、やっていかなくちゃいけないところだし、経済学の弱みでもね、まああるでしょうね、そこがね。
うん、
あとなんか経済と金融っていう言葉が結構今入り混じってるんですけど、そもそもそれってどう分けてる。ああ、
まあなんかそうだね、今回は金融だね、ごめ
ん。ああ、いや、なんか気になって、
金融政策の理論が経済学かな、
はいはい、ああ、そうなんだ。
うん、まあ、金融理論っていうのもあるけど、金融理論は経済学だね、どっちかというと。
うん、経済って大きな枠にこう金融が入ってくるって感じですかね。経済政策の中にまた金融政策も入ってくるって感じなのかな、感覚的には。
う
ん、
そうだね。
そもそも論戻ってしまいました。ちなみにこの本ね、100年のね、なんか帯にも結構世界史のみ書いてありますけど、なんか歴史を学びたいってずっとニノさんが言っていたから、うん、その点ではどうでしたか。
いや、しんどかったよ。なんかその、前提となるものが、書かれてることをなんか、自分で咀嚼しなきゃいけない部分が多かったので、教養がないか。
いや、そんなことです。多分、だから私も技術書とかなら無理なのと一緒ですね。
そうだから、なんか、調べながら読んでたけど、まあ、やっぱり、興味を持てたっていうのはね、すごい大きな
こと
だから、今、ニュースで何が議論されてるのかっていうところとか、まあそれに対して自分の意見はどうなのかっていうところまでは考えられるようになったっていうのは、ちょっとね、
うーん、
すごい良かった気がするな。
良かったです。良かったです。確かに、ブレトンウッズとか、世界史でなんか やりますもん、そういうの。なんか一応ね、プラザ合意とかも絶対やったはずなんです。
そうそうそうそう。
それは確かに。
うん。なんか、金本位とか、金本位制とか、考えた人すげえなとかね。うん。
確かに。でした。なんか、これに関連して、 今後も勉強したいこととか読みたい本とかはありますか？
とね、関連するのか、まあなんか僕ポッドキャストでなんだっけな、よく聞いてるやつがあって、
はんはんはん、
リコネクト、あ違うな、ニュースコネクトっていう、もともと野村隆文さんっていうニュースピックスで音声コンテンツ確かやってた人と、
はい、
あ、そう、その人がパーソナリティなんだけど、あれだよ、古典ラジオのさ、深井さんと一緒に、エースコープっていう番組やって
ん、
知ってる？
ああ、なんかめっちゃ今おすすめでできる。おすすめされてる人、私今、Spotify に。
その人と、なんか、はい、なんか週一で、なんかその週で紹介したニュースっていうのを、なんか専門家としてこうコメントしていく人がいいんだけど、その人が塩野誠さんっていう経営競争基盤っていう会社の社長なんだけど、その人が書いている本で、なんかテクノロジーと国際政治っていう本があって、
へえ、面白そう。
そうそうそうそうそう、この人は結構ポッドキャストとの中で割とその経済的な金融的なこう話をの、はい、IT のトレンドとかに織り交ぜながら解説してくれたりしていて、
はい、
なんかそういう視点で物事を考えられるようになりたいなっていう最近ね思っているので、あ、ごめんなさい、テクノロジーと現違うな、名前がわかんねん、ちょっと待ってください。なんだっけ、
待ちます。テクノロジー
の。
気になるな。なんか読んでみたい。
でも多分見たことあるんじゃないかな。
ないですよ。デジタル。そういう本見ない。本当に。
デジタルテクノロジーと、
はい。
国際政治の力学。これ見
たことない。見たことないです。あのね、やっぱり、こう地方に住んでる身としては、
うん、
本屋さんで出会わないですね。ニュースピックスのものがそんなのずっと置いてないな。これ、いつ出た本ですか？
これ、去年とかかな。
あ、そうなんですね。
うん。五反田とか大崎とかの本屋行くといつもあるけど、ね。
そりゃ五反田と大崎ですもん。五反田の位置舐めないでください。新橋と目黒の間にあるのが五反田ですからね。
そうそうそう。
ね、
最近だとね、その、なんだっけ、TikTok をアメリカ政府がバンしたりとかね。
結構 TikTok 関係の本とかね、出てますよね。そういえばね、うん、そもそも。
そうそうそう。
うん。面白い。わかりました。
うん。なんか、結構 IT って IT だけで切り取られちゃうんだけど、
はい、
もう本当にすごい、国際政治と不足不利なものになってきてるというか、まあこの辺、アラブの春とかね、そうよね。で、まあ、それに一つ経済っていう変数を、金融っていう変数を入れられたら、もっとなんか幅広く考えられるんじゃないかなっていうふうに自分は期待しているので、
はい。
なんか、今年の終わりくらいにはもう少し、そういう視点もちょっと織り交ぜながら、
はい。
物事を考えられるようになれたらなっていうの
を。すごい。すごい。あと何ヶ月。
半年あるんだよ。ほぼ半年。
すごい。半年切ってます。もう8月になるんで、
はい。
そうですね。また、勉強していきたいですね。でもね、ニノさん、そういえば国際政治とかやってたから、やってたんですよね。勉強してたんですよね。
ちょっとね、でも授業2つくらい取ったくらいだから。
国際政治やってたら、なんか歴史わかんないと結構ね。
いや、やってないですよ、僕。全然。でも、本当にだから、その、最近の政治をポイントポイントでちょっと勉強したくらいだし。
なるほどね。
うん。
それこそ私、授業ではね、あんまり取らなかったんで、なんか、ジョゼフ・ナイとか、 の本とかって、まさしくギリシャ、ギリシャの戦争ね、古代ギリシャの戦争の話からね、スパルタがとかアテネがみたいな話からね、
うん、
始まると思うんで、最初しか読めないんですけど、私はそれを読もうかな。ね、ていうか古典的にね、もなってますからね、国際政治で言うと。
うん。うん、
確かに。なんかそこら辺も知りたいな。意外とね、このポッドキャスト、政治に触れてないんです。
そうかもね。
実は触れてない、ね。
うん。
じゃ、社会。
僕も結構好きなんだけどね、割と。
確かに、そういう本を扱ってもいいかもしれないですね。
社会運動系とかね。
はいはいはい。
うん。
何か言い残すことありますか、はい、そろそろ終わりに行きたいと思うんですけど。
ないです。
じゃあ、
ないです。
無事読めてよかったです、この本が。
きつかった。
はい。ということで、ありがとうございました。はい。ということで、今回は以上になります。今回紹介した本は、教養としての金融危機でした。次回も楽しみに。